つも心で聞くお話、ポッドキャストをご愛聴いただきありがとうございます。この度心で聞くお話ポッドキャストはチャンネルを引っ越すことになりました。現行のチャンネルでは更新がストップしますが、新しいチャンネルで配信を続けていきます。新しいチャンネルへのリンクはエピソードの詳細欄に記載していますので、お手数をおかけいたしますが、ご確認の上フォローをお願いいたします。それでは引き続き心で聞くお話ポッドキャストをよろしくお願いいたします。
おはようございます。金光教の時間です。シリーズ小川陽子の私の引き出し第2回、か弱いものほど深く感じ取れる。
皆様おはようございます。作家の小川陽子です。私の引き出しその4、今日は第2回をお届けします。先日結核に侵され寝たきりになった正岡子規が、死の直前まで新聞に連載していた随筆集病床六尺を読む機会がありました。改めて説明するまでもありませんが、正岡子規は日本文学を代表する俳人歌人で、夏目漱石の親友としても有名ですが、結核のため34歳の若さで亡くなっています。病床六尺には、不治の病に倒れながらも、文学や絵画や社会批判など、多方面への好奇心を失わず、生きることに情熱を注いだ姿が描かれています。しかし、そんな日々の中でも、身体の苦痛に絶望し、弱気を見せることもあります。例えばこんな一行があります。誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか。誰かこの苦を助けてくれるものはあるまいか。同じ文章を二度繰り返し、その上すべての文字に棒点が打たれ強調されています。さらにその翌日、宗教を信じない自分には神や仏の救いは届かないと記しています。ここを読んだとき、私は特定の宗教を信じているかどうかは関係ない。助けてくれるものは確かにあると子規に向かって言いたい気持ちになりました。金光教経典には次のような言葉があります。神へは何でも願え。神は頼まれるのが役である。弱く苦しんでいる者ほど深く願うことができます。願えば願うほど神様の働きをありありと感じ取ることができるのです。結局子規は狭い寝床の中から芸術家として、さらには死を意識した者としての透徹な目で世界を見通し、人間の真理に触れようとします。苦痛の中で生かされている理由を探ろうとすること自体が、彼の人生の意味となっていきます。か弱いものほど深く感じ取れる。この言葉からもう一冊、ノンフィクション作家の柳田邦夫さんが、自死された息子さんについて書かれた本、犠牲・サクリファイス。我が息子脳死の11日を思い出します。神経症を患い、精神科の治療を受けつつ、通信制の大学に通っていた柳田さんの次男陽次郎さんは、25歳の時自殺を図り脳死状態に陥ります。病院のベッド脇で息子が書いた日記を広げた柳田さんは、そこにこんな文章を見つけます。キリスト教の教会へ通う電車の中で、 窓の向こうの風景を見ている描写です。僕は雪の電車で孤独な自分を励ますかのように、樹木が人為的な創造物の間から、まだいるからね、と声を発するかのように、その緑の光を世界に向け発しているのを感じた。社会にうまく溶け込めず、孤立している自分を、しかし樹木だけは見捨てていない。緑の光を自分に向けてくれている。息子がそんなふうに懸命に自分を励ましていたのか、と知って、柳田さんは涙が止まらなくなります。まだいるからね。これは、陽次郎さんの心の中に届いた神様の声だったのではないか、と私には思われます。真にその声を必要としている人だけが聞くことのできる声です。なんと優しい響きを持った言葉でしょうか。まだの一言からは、決して見捨てはしないという力強さが伝わってきます。いるからねの一言には、ただ自分のそばに何者かがいてくれるということの安心、温かさがあふれています。この言葉を聞き取った陽次郎さんが、どれほど豊かな心の持ち主であったか、おのずと伝わってくるようです。日記を読み、息子の心の内に触れた柳田さんは、陽次郎さんの腎臓を移植を待つ患者さんに提供する決意をします。陽次郎さんの2つの腎臓は、1つは車で近郊の病院へ、1つは航空自衛隊のジェット輸送機で九州へと運ばれました。陽次郎さんの死が2人の命につながったのです。神様がなさることは人間の知恵などとても及びません。病に苦しみ抜いた若者が他者の命を救う。こんな奇跡のような出来事が人間の頭で考えた理屈によってなされるわけがありません。やはりそこには人間の力を超えた何かの働きがあるのです。天に任せよ、地にすがれよ。金光様はこうおっしゃっています。任せきる、すがりきれるものを持っている人は幸いです。神様の声を心で受け止めた陽次郎さんの魂は、天地の懐に抱き留められていることでしょう。それでは今日はこのあたりで失礼いたします。また来週よろしくお願いいたします。
弱いものほど深く感じ取れる。出演は小川陽子さんでした。
焦らず慌てず先を楽しみに。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号 719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。